人参受けがたし、今すでに浮く。仏法を聞きがたし、今すでに聞く。この身根性においてとせずんば、さらにいずれの性においてか好みを落とせん。大衆もろともに、死神に、参謀に、敬し、立てまつるべし。自ら仏に敬し、立てまつる。まさに願わくば、主蔵とともに、大道を体下して、無常意を起こさん。自ら法に敬し、立てまつる。まさに願わくば、主蔵とともに、深く共造に入りて、知恵海のごとくならん。自ら僧に敬し、立てまつる。まさに願わくば、主蔵とともに、大衆を通りして一切逃げならん。無常、人人、無明の法は、百千万号にも相合うこと果たし、我今、検問し、従事することを得たり、願わくば、如来の真実義を下し立てまつらん。ナマンダブス、ナマンダブス、ナマンダブス。それでは、途中で休むんですか？
はい、
はい。はい、60、頃まで、時間をいただいておりますけれども、新州の生活とはという、まあ、大きな、題をいただきまして、お話をさせて、いただくことになりました。紹介に預かりました、小畑文章と申します。昨年に、少し、病気を患いまして、それ以降あまり、調子が良くなかったんですけれども、ようやく、まあ、激務からも解放されましてですね、なんとか4月以降はまあ、自分をの生活、それこそ自分の生活をですね、取り戻して、現在に至って、おるわけなんですけれども、新州の生活ということになるとですね、ちょっと、どう、考えたらいいのかなということなんですけれども、まあ、自分の生活を取り戻すというのは、やはりこう、自分が、読みたい時に本を読むとか、行きたい時に、行きたい場所に行くとか、会いたい人が来れば会いたい人に会うとか、何かこう自分というものを拘束せずにですね、何かこうおまさとに行きたいなということを考えているわけですけども、なかなか勤めておりますとそういうこともできないままですね、まあ、自分を押し殺してですね、生活をする中でですね、どんどんとこうストレスを溜めて、いきましてですね、そのストレスが高じますとですね、様々な体に異変が起きて、参りましてですね、ちょうど、去年の4月頃にストレス性の心房細動というのをこう患いましてですね、病院に運ばれたんですけども、その時にお医者さんがですね、あなたの病気というか、あなたが今日患った病気は、まあ簡単に言えば、長嶋監督と同じですとか言われてですね、有名人と重ねてですね、言われますと、あ、そうですか、とか僕、長嶋監督とか、おさむですかね、サッカーの日本、元の日本チームの、おしむか、おさむはおさむになって、おしむ、監督と同じですとか言われてね、手当が遅れると、大変なことになりましたと。こういうことでですね、まあ、びっくりしたんですけども、やはりストレスというのは本当に恐ろしいなという、まあそういうことでですね、ストレスのかからないような、生活を、一刻も早くしたいなということでですね、念願かなってですね、ストレスのあまり、ない生活を送れるかなと思ったら、やっぱり人間が人間一人生きていくということになると、もう様々な、問題が起きてまいりますし、個人生活においても起きてきますし、また社会生活においても起きてきますし、また日本をこう覆っておるですね、大きな問題、これはまあ震災以降、震災ということで言えば、まあ、復興、しかし、 地震津波でだけであれば復興ということも、時が来れば、人が、戻り、町が作られ、昔のような生活も、まあ、亡くなられた方は、おられますけども、始まると思うんですけども、まあ、原子力発電所の、過酷事故でですね、まあ、その通りに進むことのできないまんま現在に至って、おるということが、まあ、そういうことがまず一つ、生きる上に大きなストレスを私たちにですね、もたらしているのでもないかなというようなことを、まあ、思うわけなんですけども、その中で、新種の生活とは何かという、そういう問いを、いただきましてですね、改めて、考えさせてもらったわけなんですけれども、そこで、非常に唐突なんですけれども、一つ、まあ、大胆な、この問題提起というか、まあ、考える手がかりをですね、一つ、出させてもらいまして、そこから、少し考えていこうかなと思うんです。で、大胆な問題提起というのは、別に私が言ったわけではありませんでして、戦後話にですね、曽我良人先生がですね、幻想社会学という言葉を、用いられました。先生はですね、いくつかの、まあ、講義録という、まあ、講演録というか、そういうものが、まあ、60以降はほとんども講演録とか講義録だったと思うんですけども、その中でですね、戦後話に、お話になられた講義の中にですね、幻想社会学という言葉が、2箇所出てくるんですね。で、それで、その幻想社会学、これからは幻想社会学ということを考えていかなければなりませんねというような問題提起であってですね、幻想社会学というのは、どういうことなのかということは、そんなに明確に語られているわけではないんですね。まあ、その言葉にですね、まあ、触発されて、一つお話を、させていただこうかなと思うわけなんです。ただまあ、だからといって、幻想エコの問題をここでお話しするわけではありません。その幻想社会学という言葉に触発されてですね、新種の生活を考えてみたいというわけであります。もちろんこういう言葉に触発されて、自分とか自分の世界を考えようとする方々たちもたくさんおられまして、この幻想社会学という、このネーミングでですね、幻想社会学研究会というのが、まあ、あるそうで、私は行ったことありませんけど、あるそうで、この7月に、かつて第一の会が、一緒にしておりました、交渉でしたかね、仏光寺か、まあ、仏どこかにわかりませんけども、そこを会場にして、今年の、そういう研究会がね、あるそうなんですけど、私がお話ししたいのは、そういう、そこで話されることとは全く違うことだと思うんですけどもね、それで自分なりの理解というか、考え方で、少し幻想社会学ということについて、まず最初にお話しして、それを手がかりにして話を進めていこうと思います。それで、私はですね、その幻想社会学という、このネーミングを、に触れましてですね、一体全体これは何を表しているのだろうかということをまず考えたときに、幻想という言葉は、このむしろ親鸞聖人のですね、教養心象の、冒頭にですね、浄土真宗を案ずるに、ね、二種の行こうありと、一つは妄想、二つは幻想、その妄想行こうについて真実の教行心象ありと、こういうふうに、書かれましてですね、そして、その、放送の意向について、この、展開されるわけですね。真実、真、真実、行、真実、章と。それで、章の巻の、3分の1のところからですね、ようやく2つには、幻想意向というは、すなわちこれ、理科教決の役なりというふうに、 出されて、元素以降が、まあ、始まるというか、元素以降が、その、解かれるという、そういう段取りになって、おるわけなんですね。それで、この、そういう、この、王相と元相で、王相の猫について、真実の、教、行、真、章、ありという形で、その小の巻の三分の一のところから二つには元素エコーというわというふうにして、元素エコーが書かれるわけですけども、伝統的なこの項録とかそういうものを読みますと、その元素エコーはその三分の一のところから小の巻の終わるところまでが元素エコーというような段取りになっているわけなんです。しかし、数年前に再版されました、総伝義書。これは、蓮如上人の経学を総伝されたものが記録として残されているわけですけども、もう大部な、関数があります。それが本山で、発刊されていたわけですけども、もう絶版になったものですから、今度、別の団体、法人がですね、それを、引き取ってというか、新しく、この、総伝義書が、刊行されまして、今はどなたでも買い求めることができるわけですけれども、その、総伝義書にはですね、総伝義書 の, 中にそういう、教義者の家紋がありまして、その家紋を見ますとですね、元素エコーのところがですね、最後までね、神仏殿の巻、化身殿の巻、最後まで続けて元素エコーとして、家紋がなされておるわけなんですね。つまり、この元素エコーの問題がですね、小の巻だけにとどまらず、神仏殿の巻、さらには化身殿の巻まで含めて、元素エコーの課題、元素エコーとの関わりが表してあるというのが、総伝義書の経学なわけですね。ですから、伝統的な高倉経学とは、少し、この、了解が違うというところは、まあ、面白いところなんですけども。まあ、それでですね、まあ、いろいろな見方がある、まあ、あるということで、私も今から自由に話をさせてもらいたいんですけども、それでですね、そういう形で幻想の問題が出てくるわけで、なかなか、難しいんですけども、ただ、諏訪先生がですね、幻想社会学って言われた時には、どういうニュアンスで言われたかということがやっぱり大事だと思うんですけども、私はですね、まあ、社会学とか政治学とか、経済学とかあるわけですけども、やはりそれは一定の思想、一定の価値観を持って、政治を、明らかにしていく、経済を明らかにしていく、社会を明らかにしていくという、まあ、そういう、一つの捉え方の中で、幻想といった場合には、どういう、社会学なのかなということを考えるときにですね、やはりその、教行信証の小の巻に、説かれたですね、幻想以降というは、すなわちこれ、自他狂気時の役なりという、自他狂気。自他という言葉は、論乱の、この論中以降ですね、自他という言葉はもう、如来の働きを表す、概念です。ですから、自他狂気時ということになると、その如来が我々衆生をですね、ご教化くださる、そういう、如来が働く、場所、大地、暗いステータスというのは、元素、自他狂気時という時という、意味だと思うんですけども、そうすると、その元素と、元素の意向というのは、如来が我々を、目覚ましめるその働き、如来が我々をご教化、くださるその働きを自他教化時ということになれば、その幻想社会学というのは、その社会というものを、私たちが生きる生活するこの社会というものを、幻想の、何しますか、幻想として、見出していく。つまり、仏様が働く場所として、世界として、この我々の生きるこの世界を見ていこうとする、そういう考え方が幻想社会という、幻想社会学ということじゃないかということを思うんです。それはもっと簡単に言えば、私たちが、生きるこの、 砂漠世界のあらゆること、それは政治、経済、文化、すべてのことをですね、仏様との関わりの中で、ものを見ていこうとする、そういう一つの、学び方、そういう、学問が、現象社会学というふうに一つ考えたいというふうにこう思うわけなんです。つまり、社会をですね、のっぺらぼうにこう社会をこう見ていくのではなくて、仏様の働く社会として社会を見ていこうとするものの見方が幻想社会学という言葉で、一つ言えるのではないのかなということをその思います、その意味ではですね、通常社会学とか政治学とか言われる範疇では考えないような視点がやっぱし幻想社会学という言葉にあるかとこう思います。今日、朝新聞を見て、出てくるわけですけども、いろいろな出来事が、記事にされているわけですけども、そういう、新聞に、描かれた様々な出来事、事件、催し物、それをですね、分析したり、傾向を、集約したりするという、ことが行われてますけども、それをですね、すべて仏様との関えの中で、見ていく、見ていったらどうなるのかという、つまりこの、事件とか出来事とかそういうものの中に仏のどういう働き、意思、あるいはその教え、呼びかけというものが込められているのか、まあ、そんなことをですね、考えていくということが幻想社会学という言葉で表されているのではないかと。つまり仏との関わりの中で全て物を見ていく。実際はですね、私たちはもうその仏様とか仏とか教えとかそんなも全く抜きにして、今は社会はどうなっているかとか、経済はどうなっているかとか、政治はどうなっているのかとか、こういうような形でですね、政治経済、社会を見るわけですから、それは一定の価値観とかイデオロギーとか思想とか、主義、主張をスタンスにして、この政治を分析したり、社会を考えたり、するわけなんですよね。私、今日は28日ですから、もう、5日前にですね、沖縄に行ってまいりました。本当に1日だけ、1泊2日で、行っただけなんですけれども、どうしても、行きたかった場所があります。それは、6月23日の、摩文仁ヶ丘に、どうしても、行きたかったものですから、初めて6月23日に行ってまいりました。私は沖縄オタクというぐらいですね、もう何回も行ってますし、旅行に行く数では、インドと沖縄が一番多いというぐらいたくさん行ってるんですけども、6月23日だけは、行けなかったんです。だけども今年は、土曜日に当たりまして、しかも、自分に仕事もありませんでしたものですから、その6月23日のいわゆる慰霊の日と呼ばれる、日に沖縄に、行くことができました。そこで、その全戦没者、追悼式というものが、沖縄の平和記念公園で、行われておりまして、大体5000人近くの方が、参加をされて、おりました。そこに、参加を、させてもらってですね、1時間余りのですね、時間をそこで、過ごさせていただきました。そうしたら、政府代表ということで、野田首相が、やって来られまして、挨拶をね、されておるのを目の前に見ながら、本当に、抗がん、無視という言葉が的確なお方だなというふうに、改めて思いました。沖縄の人たちは、この、普天間基地をですね、 最低、県外に出してもらいたいというにもかかわらず、それを無視して、辺野古沖に、移転させるということに執着しておるということを明言してますから、その中でそういうことをしておりながら、沖縄の、基地負担をなんとか軽く、したいの私の政治生命ですとかいうことを意見しゃあしゃあというものですから、政治家というのは本当に、面の皮が厚いなと、やっぱし私は政治家にはなれんかったなと、こんなストレスで心房細動を起こすようではですね、無理ですわ。そんなんでですね、改めて政治家という人の凄さをね、見せてもらいましたけども、そういうふうにして政治的な問題を政治的に考えたら、なんと効果無事な人だと、これやろうとか言おうと思ったけども、言うと警察官がいっぱいあるものですから、引っ張られたら、大学の損失になりますものですから、もう頑張ってましたけども、しかしその幻想社会学でそのことを考えたらですね、やはりそれを仏との関係の中で、野田師匠の野田師匠の、政治というものを考えたときにどうなるのかというですね、なんかそのいわゆる、自分の単なるその主義主張とかイデオロギーでものを見ていくのではなくてですね、仏様の視座というか、眼差しというか、そういうものを大事にしながら、そういうものをこう意識しながらですね、そういったことを考えていくということになると、どうなるんだろうかなということでですね、なかなか難しい、言うは優しいか、ね、考えるのは難しい問題だなと思いますけども、やはり幻想社会学、これからは幻想社会学が明らかに変えなければならんと言われた曽我先生のその問題提起というのは、やっぱし、仏様との関わりの中で、社会、政治、経済、文化、あるいは人間の、あるいは私たちの生活を、見ていくという、そういうことが、やはり私は、信州の生活ということに、まあ、なるかというふうに思いますので、その信州の生活は何かというときに、それは、仏様との関わりの中で、自分自身の、自分という存在、自分の生きる生活というものを考えさせてもらうというのが、信州の生活じゃないかなということを、まずは、問題提起させて、いただきたいというふうに、思うわけなんです。それで、まず、あ、話はこう、ガラッと変わるんですけども、その信州の生活ということでですね、やはり、仏様との関わりということになると、やはり私たちに最も、関わりの深いのはですね、阿弥陀様の御本願。御本願との関わりの中で自分自身の生活を見ていくというふうに考えると、その幻想社会学も、信州の生活も、割と自分たちの問題意識に、近くなるんじゃないかなということを思うものですから、本願との関わりという形で、お話をさせて、いただこうと思うんですけども、でちょっとだけ余談なんですけども、私はですね、もう若い人の、文化とか流行とか傾向はほとんどもついていきれない。残念ながら、大学でもですね、若手と言われて30年、今が、もう来年は定年退職というようなことでですね、もう若手でなくなったわけですけども、だからもうほとんど若い人との付き合いができないというね、この私でそうなってしまうんだから、もう本当に年を取るというのは、辛いなと思いますけども、本当わからないですね、その感覚が、まあ、そういう中で、AKB でした。AKB48。私はですね、この、なんか、どこも面白いかと思うんですけども、踊りを、見ておりましてですね、もう、テレビにはしょっちゅう出てきて、もうコマーシャルも、多くはね、AKB48 かの、人たちが作るコマーシャルが非常に多いわけなんですけども、あそこで48、48。これはですね、どう考えても、シャバ世界の中で48という数をですね、考えてもね、考えつかないですね。だから私は AKB48 の源流は48なんです。だから、 48がテレビに出てくると、まあ、48番が、乱舞しとるというふうに、見ると、少しは、若い人と近づくんじゃないかなと思っておるぐらいなんですけども、それぐらい、シャバが本願に近づいてきておるのにですね、この私たちの方が、どうも、シャバを遠ざけていってしまっているということがあるものですから、改めてですね、このシャバ世界の問題をですね、本願との関わり、仏様との関わり、その中で、見ていくためには、やはり四十八願というものをですね、生活の中で見ていくという、そういうこうスタンスが必要なんじゃないかなということをその思うんです。それで、四十八願のことをまた語り出すとですね、難しくなるものですから、なるべくそういう伝統的な言葉遣いとか、この解釈は読めましてですね、ストレートに四十八願を見ていきたいと思うんですけども、その四十八願はもちろん法蔵菩薩によって、建てられたわけなんですけれども、その法蔵菩薩は、この勝手、ある国の、国王として、即生活されていた。その国王であった法蔵菩薩がですね、水大仏の説法に出会ってですね、そして、この道を求めることになったわけですけども、その水大仏と法蔵菩薩の出会いのところの書き出しがですね、義烏国王文仏説法真寧ですよ、人仏無常昇進同意、地国縁の行者者門とこういうふうに続くわけですけども、その時に義烏国王と時に国王あり、仏の説法を聞き手という、そういう、時に国王ありということが、まず最初に出てくるわけですけども、私はですね、その、ある国のある王がですね、たまたまですね、この、外を歩いていたらですね、聖座王仏の説法に追うてですね、そして、その言葉が耳に、残ってですね、無常昇進という心が起こされたというのじゃなくて、私はやはり国王という存在はですね、非常にこう、苦しんだり悩んだり悲しんだり、自分自身の、あり方も含めて、これでいいんだろうか、どう考えたらいいんだろうかと。自分は、どうこの国を、動かしていったらいいのかと。しかしそのこの国はあまりにもひどい。人間の生きるこの社会は本当に醜い、悲しい、苦しい。なんかそんなですね、国王としての、いわば、生活に対してですね、疑問符を抱きながら、生活をされていたのではないのかなということをその思うんです。ですから、この疑問を解く鍵、あるいはこの、憂鬱な、あるいは、それいっぱいの自分の生活を、良しとできない心がですね、いわば道を求めて、歩き回っておられたんじゃないかなということをその、思うんです。いわば、疑問の塊が、疑談、疑い、この様々な苦しみとか悲しみの、その、塊がですね、歩き回っていて、その問題意識に、いわば、応じた教えに出会われたのが、文仏説法ということでですね、やはりその仏様の説法を聞く前の国王はですね、様々な問題だらけの自分を引っ下げてですね、その問題を解く鍵を求めて歩いておられたに違いないということを思うんです。たまたま出会ったというわけではないというふうに思います。私は大学に勤めてもう30年以上経つわけですけども、やはりその授業をこの30年間やっていてですね、何百人という学生さんに、仏教のお話をしてきたわけですけども、その中でやっぱ聞いてくれる学生もいれば聞いてくれない人もいる。最初から最後まで、寝ておられる。大学は寝るところという人も中には、おるわけなんですけども、そういう人を、一人一人 起こしてですね、聞いてもらうわけですけども。だけども、聞く気がなければ、いくら起こしても聞けない。これはもう、どうしようもないですね。本当に本人に聞く気が起きないと、聞いてもらえない。というようなことがあって、なかなか辛い、仕事だなと思います。そういう意味ではですね、聞く気のある人は、こちらが、言わなくても聞いてくれます。今年、別科の学生にね、私、初めて学生からですね、苦言を呈されました。私があまり、本筋から離れた話ばっかりするもんですからね、先生、脇道に反らないでください、というふうに言われて、もう、ちょっと、ビビりましたけど、それ以来、毎回、レジュメを作ってですね、授業をしてるんですけども、30年間の、教員生活の中で、レジュメまで作って、毎回予習しながら、授業を臨んだのは、私が最初です。多分最後になると思いますけど。それでですね、法蔵菩薩は、もうすぐその、問題を持っていたから、潜在物の説法に、を聞けたんだろうと思うんですね。身に染みたというか。それじゃあ、法蔵菩薩はどういう問題を抱えて生きていたのかということなんですけども、その法蔵菩薩が、この、抱えていた様々な問題というのが、実は、四十八番だと思うんですね。ですから、四十八番を読んでいけば、第一番、第二番、第三番、第四番、第五番、第四番とこういうふうに読んでいけばですね、国王が抱えていた問題がですね、国王がやがて法蔵と名乗って、大願を立てたその本願の、中にですね、国王として生きておられた頃のですね、疑問、矛盾、そういうものがですね、本願として、露出してるんじゃないかということを思います。で、それでですね、一つ二つ紹介しますとですね、四十八ある本願の中のですね、このインド社会がモデルになってますから、インド社会の現実というものが本願として、現れているわけですけども、その中の一つにですね、三十ですね、八願、この四十八願の中のですね、三十八願を一つ題材にしてですね、その例えばですね、法蔵菩薩が国王であった頃に、国王は一体どういうことに問題を感じたのかということを少しこの38眼で、この解析してみたいと思うんですけども、それは非常にわかりやすいからです。というのはですね、この38眼は、たとえ我仏を縁に、冬の中の人間、エブクを縁と思わば、縁に従いて、すなわち至らん。仏の所産の方法の妙仏のごとく、次念に身にあらん。もし財布、当然、陥落することあらば、昇格を取らじと。つまり、この、法蔵菩薩が立ちたいと願われるその国の中でですね、その国の中の人間がですね、もし、着るものが欲しいと思ったら、その欲しいと思う心に従ってですね、仏が称えるところのですね、法に応じた、教えに応じた、大なる、装束、服が与えられるであろうと、こういう、本願なんですけども、そして、服が、妙服が、妙法が与えられるであろうと。だから、この私の国においてはですね、財布というのは、布を、立ったり、塗ったりすることで、財布。財は、まさに裁縫の財ですから、布を立つですね。布は布を縫うです。ですから、布を立ったり、塗ったりして、服を作るということも、当然というのはですね、これは、 当分の善は染め物の染め物ですから、染めたり、あるいは当はですね、プリントですね、染めたりプリントしたりすることを当然と言います。あるいは干濁というのは、これは汚れた服を洗うことです。で、ここでですね、使われているのは、非常に具体的な出来事が使われております。財布、布を立ったり折ったりすることも、財布、当然ですね、その布を染めたりプリントするようなこともあるいはその汚れたものを洗うことも、ないようにしたいと、財布当然干濁のない国を作りたいと、こういうふうな本願なんですけども、なんでですね、財布当然干濁することあらば昇格を取らずと、そういうお仕事があったならば私は悟りを開かないのかといえば、それはインド社会においてですね、財布、布を立ったり折ったりする、あるいは、布を染めたり、プリントしたりする、あるいは汚れた服を洗ったりする職業は、低いカーストのお仕事として、扱われております。つまり、差別を、受ける職業ということになります。 ですから、インド社会の中では、クリーニングというか、その服を、洗ったりする職業に従事する人は、カーストの低い人、あるいはカーストの外に位置づけられる人たちを指すわけです。ですから、この、財布当然干濁あったならば昇格を取らずというのは、そういう人々から、差別を受けるような、仕事をがあったならば私は悟りを開かないということは、まさにですね、法蔵菩薩の本願、つまり法蔵菩薩が国王だった時に、そういう仕事によって、癒しめられたり尊られたりする、そういう現実に、まあ、国王として、心を痛めていたということがあったらばこそ、自分が仏になった時には、財布当然干濁の仕事のない、国を作りたい、まあ、そういう仕事があったとしても、その仕事によって人々が癒しめられることのないようにしたいというのが、法蔵菩薩の38番目の本願として出されているというのは、まさにですね、自分の生きているこの社会の、矛盾、歪み、不正のただ中に阿弥陀様のご本願が立てられたということの一つの証拠じゃないかなということを、思います。私は3年ほど前にですね、インドに久しぶりに行ってまいりました。で、6人ぐらいで行ったんですけども、私以外の人たちは皆、クンブメーラという12年に一度のヒンズー教のお祭りの方に今行きました、今行かれたんですけども、私はそこの、ハルドワールドという、リシュケシの手前にある、神への門という町の名前ですけども、ガンジス川のが流れていて、そこでですね、12年に一度のお祭りがあるというものですから、私たちは行ったわけですけども、ちょうど私たちが行った時には大祭が行われていなかったものですから、私は一度行ったことがあるものですから、もうやめまして、自分一人でですね、インドの有名なベナレス、バナラーシーと言いますけども、ベナレスに行ってまいりました。でベナレスはご存知のようにガンジス川がこの町の真ん中を流れておりまして、そのガンジス川にヒンドゥー教徒の方々が、沐浴する姿が、有名なお町として、あります。そこへですね、私は何回も行ったんですけども、しかし長い間行ったことないです。せいぜい2日間ぐらいしか行ったことないんですけども、ここで1週間ぐらい降りたいと、そしてそのベナレスのガンジス川のこのには 沐浴をする真珠教徒たちがたくさん毎日来られますものですから、人で、ごった返しとるわけですけども、それを、朝5時頃から皆さん沐浴するものですから、それを観光客がですね、船を、この出してですね、この海岸からその沐浴風景を見たり、写真撮ったりする、ということで有名なわけですね。それで、私が、行きたかったのは、その沐浴の風景ではなくて、そのガードと呼ばれる沐浴場、60箇所あるんですけども、2キロぐらいの間にですね、60箇所のガード、沐浴場がありまして、そこの、南北にですね、一つずつ、火葬場があるんです。その火葬場で、その、人が、この、焼かれて、灰になるまでを、見ることができます。で、まあ、そこでじっくりと人を焼いてる、火葬場に降りたかったということと、また、その火葬場で、焼かれると、来世には幸せになれるということで、ヒンズー教徒の人たちが、自分が死んだらぜひ、このガンジス川の、ベナレスのガードで焼いてもらいたいという人たちが、その、自分の死を、待っておられる人たちがいるんです。で、その火葬場の裏手の方に、そういう死を待つ人々の家地のありまして、そこへ行ってですね、その、死を待つ人々にですね、インタビューしてですね、お加減はどうですかというか、なんかインタビューしたいと、そういう気持ちで一週間おれば、なんとかそういう人たちと、お付き合いができて、話が聞けるんじゃないかなと思って行ったんですけども、あまりにも知らんすぎて、そのお方と話すことはできませんでしたけども、少しも一週間、まあ、正確には6日間、おりまして、毎日毎日、南側、北側の、火葬場に、通っておりました。もう、入っていた頃には、この人を焼く、焼き場の匂いがいっぱいついていたと思うんですけども、私はまあそれは昔から、全然、苦には、してないんです。なぜならば、私の実家はですね、火葬場のそばなんです。ですから、いつも、煙が立ってると、人を焼いた匂いが家まで来ますもんですから、なんか全然違和感感じなくて、昔の、我が実家の家の匂いだということでですね、ガンジス川で毎日、火葬場を見ておりましたけども、その火葬場の隣がですね、どちらもそうなんですけど、南北ある火葬場の隣が、いわゆる、洗濯場になってます。ガンジス川の川で、洗濯をされる人たちがたくさんおりまして、その人たちがですね、洗濯されてるわけですけども、その洗濯をされてる人たちこそまさに、アウトカースト、最も低い、カーストの人たちということでですね、いわばインド社会からは、差別の対象になっておるというわけです。で、そういう、人たちを見て、おそらく、自分、国王がですね、発願されたんだろうと思うんですね。職業によって、尊ばれたり、癒しめられたり、することのない世界を作りたい。その作った世界に生まれさえすれば、どんな人でも、そのまま、人として、リスペクトされる、尊敬される、無上尊として、尊ばれる、そういう世界を作りたい。というふうに考えたのが、法蔵菩薩の第38の本願ではないのかな、ということを思いますとですね、やはりこの生活というものと切り離して、阿弥陀様のご本願、あるいは仏様の働きというものを私たちはまあ考えることができない。そういう意味で、やはりこの生活、今、シャバ生活と言いますけども、そのシャバ生活の様々な不正とか矛盾とか歪みというものを切り離して、仏様のお働きとか、存在というものは、ないものなんだということを、この本願も見れば本当に、よく、私は理解できるんだろうなと思います。ですから、財布、当然、短絡という現実というものを抜きにして、阿弥陀様のご本願とは何かと言っても、それはあまりにも抽象的で、関連的なことになっていくのではないかということをその、思います。そういう意味では、 やはりこう現実に根ざしながら、その現実のただ中に仏様の願いを見出していく、あるいは触れていくという、なんか そこに私は信州の生活というものがあると思いますし、その信州の生活においてそういう仏様をその生活の現場でいただくことによって、私たちの生活が改めて仏様の眼から問われるという、そういう私たちを問う視点がですね、そういう考え方を通して見出されるんじゃないかなということをその思います。今最初曽我先生のですね、幻想社会学というお言葉を手がかりにしてお話をさせてもらってますけれども、その戦後曽我先生が言われた言葉の中でもう一つですね、非常に私たちに大事な視点をくださる言葉はですね、二つの世界という言い方なわけです。別にこれは曽我先生が二つの世界と言っただけですけども、伝統的には浄土と江戸、志願と悲願、こういう言葉で表されてきた言葉を、曽我先生は二つの世界ということを言われたわけです。私たち信州の門と信州の教えを生きる者は二つの世界というものを持たなければならない。で、それは、仏様の世界と、人間の世界です。私たちは人間の世界を生きてますけども、その人間の世界はそのまま仏様の働く世界だということで、仏様の世界とをその人間の世界の中、世界を生きる中において仏様の世界を見出していく。これが私は大切な問題提起だというふうにこう思います。で、まあしかし仏様、人間の世界と仏様の世界は一つにはなれない。それは全く異質なわけですから、質が違うわけですから、一つにはなれない。けれども、切り離すことはできない。ということが、一つ関係性としてあるかと思うんです。ですから、単にここのシャバ世界がお浄土だというのではなくて、そのシャバ世界はどこまでも、浄土ではないという意味では、シャバはシャバです。浄土は浄土で、この、なんて言いますか、一つではない。ね、だからといって、それじゃ無関係かというとそうではなくて、その、シャバのただ中に浄土が、関わっておるという意味では、切り離すことはできない。まあ、それをですね、不可分、分けることはできない。不可分、不可度、一つにはなれないし、二つでもない。同じからず、分かちが、なく、しかも、まあ、最後はまた、あと後ほど申しますけども、不可分不可度、あるいは不一不二という、そういう関係の中に、浄土と江戸が、考えていくということが、二つの世界を持つということだと思います。で、その二つの世界を持つことによって、私たちはですね、改めて自分自身を問う、視点というか、根拠を見出すということになります。で、その時に、どこまでも、仏の働きによって、自分自身の問題、あるいは自分の生きる世界が問われるのであって、その逆ではない。という意味では、不可逆。ね、不可分不可動不可極の弁証法的な関係というものが一つ、この仏の世界と人間の世界の関係を、論理的に表すとそういうふうな言葉になるかというふうにこう思うんですね。まあ、そんなことを考えてましてですね、最近ちょっと、本山の仕事であるお方の論文を審査させてもらったわけですけども、そのお方の論文がですね、西田喜太郎の論文だったものですから、西田喜太郎は確かに私も若い時には読みましたけども、最近全然音沙汰なしでですね、読んだこともないんですけども、西田喜太郎の全集だけはね、ちゃんと揃えてあります。何しろ本だけは揃えてあるんです。私のところの大瀬間に来るともう全集がバーッと並んでる。と村の、ごもんたさんが上がって来られますと、ご住職は、
よやっぱし学校に住めておるだけあって勉強家だしねこれ全部読んだんですかって読むわけないじゃないですか飾ってあるだけですわというのが尺ですけども、まあ、そんなんで西田北の伝書もありますけどもその中で私が読んだのはまあ誰もが読む禅の、ね、哲学とそれから、ねこの場所的論理と宗教的世界観のこの2冊ぐらいのもんです。その場所的論理と宗教的世界観というのは、1945年に西田北郎は亡くなりますから、その亡くなる、寸前にですね、お書きになられた、論文なんです。で、その論文はものすごく、信州の影響、の強い論文でありますから、親鸞聖人が、を考える際に、西田北郎の、場所的論理と宗教的世界観というのは、一つ大事な手がかりになるかと思うんです。例えばですね、摂取不捨という言葉がございます。もともとは、念仏修行摂取不捨で、神戸寺教の大工新進館にある言葉ですけども、その摂取不捨を親鸞聖人は、お母さんに、実法無尽世界の念仏の修行を、見定わし、摂取して捨てたまわずは阿弥陀と名付けたてまつりでしたかね。そこに摂取したという言葉あるじゃないですか。その摂取したというお言葉に、高田の、に、伝わる親鸞聖人の直筆の、ご和さんにはですね、親鸞聖人がお書きになった作文書がございまして、その作文にですね、摂取したのところに、逃げるものを追って、で逃げるものを追うと書いてあるんですけども、これがいわゆる西田北郎が言うところの、逆対応という、そういう一つの考え方になるかと思います。この如来と修行との関係は、この絶対矛盾の自己同一というところまではわかりますけども、それを西田、北郎は逆対応というふうにして、新しく、この、まあ、如来と修行、まあ、西田北郎その如来と修行じゃなくて、絶対無限と相対有限との関係を、絶対無限の自己同一というようなことでですね、表すわけですけども、その絶対無限の自己同一の晩年のね、施策はですね、逆対応というような形で、いわば、絶対無が自己限定して、市場を救済するというところにまで、西田北郎は行き着くわけですけども、それはまさに親鸞聖人が言う、逃げるものを摂取したの、如来の働きという意味では、如来と市場との関係は、逆対応だというところにですね、つまり私たちが生きるということは、いつも、いつでもどこでも仏様の働きの中にあるということが、その、逆対応という言葉で表されておりますし、それは私が何をしておろうとも、その、私が仏を、仏に背き、仏を足下にしておろうとも、仏は私の上に働くという、今現に働いていてくださる、その働いていてくださる関係をですね、逆対応。というふうに、言えるかとこう、まあ、思うわけなんですね。ですから、そういう意味では、その、幻想社会学というのはまさにですね、そういう逆対応的な仏の働きというものを、このシャバ世界の中で、考えていく、見ていくという大事な視点が、その、幻想社会学という言葉に表されているというふうに、まあ、言えるかと、まあ、思います。まあ、それで、一つの、手がかりとしてですね、この、人が来た汚れたものを洗う人たちが、この、なんて言いますか、カースト制度の中、カースト社会の中で、この、蔑まされるというあり方というものを通してですね、そこに、如来、すべての人を救わないでは置かないという如来の心が、どうそこに関わり、どうそういう現実に対して呼びかけていてくださるのかということを素直に聞いていけば、やはり職業によって、ある職業を尊んだり、 ある食用を癒しめたりするということがあってはならないし、そういうことをすることによって人間が限りなく人間であることを見失っていくというようなことがですね、そういうことを、その現実を通して私たちは知ることができるし、学ぶことができるということを思うんですね。ですから今は財布、当然陥落というインド固有のですね、お仕事の中での差別のことを申し上げたわけですけども、それを全ての私たちのシャバ世界の出来事の一つ一つに そういう仏の働きを、触れていく、感じていく、そういうことが私はですね、信州の生活ではないかと思いますし、田舎の人々は別に田舎の人々じゃなくてもいいわけですけども、南蛮陀仏と念仏申す中でですね、そういう世界をある意味では生きておられたということを思います。そういう意味では南蛮陀仏と念仏申す一人こう出会うことによって、出会った私の上にまた念仏が開かれてくるという、そういう念仏申すものに、促されて念仏申すものになっていく。そして念仏申すことによってまた他の人を念仏者に、そして生み出していく、そういう存在として今私があるというようなことがですね、一つ言えるのじゃないかなということを思うんです。それで、私は今この堀屈をつけてそういう話を しましたけれども、そんな堀屈なしに念仏申す人は念仏申されているというふうに思います。今から、もう何年も前の出来事ですけれども、私は三重県の、いなべというところに、住んで、おります。皆さんも稲部市というのは最近お聞きになったことがあるかもしれません。三重県の鈴木知事がですね、瓦礫を、受け入れるということを表明してですね、その受け入れ先にですね、稲部市を、どこか受け入れるところはいないかということで、先に稲部市がですね、受け入れますと手を挙げたわけですけども、なんで稲部市が受け入れを手を挙げたかというと、稲部市は、この東北のですね、大船渡と、姉妹都市の提携を結んでいてですね、なぜ姉妹都市なのかというのは最近分かったんですけども、それは、その船渡市に、太平洋セメントの工場があるということ。で、稲部市にも、太平洋セメントの工場があって、そういう、ことから、大船渡と姉妹提携を結んだということで、大船渡が瓦礫処理をしておるということで、それじゃあ、稲部市も姉妹都市として瓦礫を受け入れましょうということになったわけなんですけれども、この瓦礫に関してはですね、こんな話がありますよね。何ベクレルという、1キロ、例えば100ベクレルパー、キログラムと、1キロ100ベクレルならいいけども、それ以上あかんとか、いろいろあるけども、例えば 1キロ100ベクレル、あるいは1000ベクレル、これは1キロに換算するとそうであっても、それが10キロ、20キロ、30キロとか全部それ足し算の掛け算していったらですね、すごい量の、放射の汚染になりますし、それを焼却すれば当然、焼却炉から、例えばセシウム137が漏れ出していく。それを、フィルターをつけて 99.9% まで、外に出すことが、防げるというふうに言われても、0.1% は出る。それが 1% も、計算するとすごい量になっていくというし、また、燃やした灰に、放射性物質は濃縮されますから、その濃縮された高濃度の、放射性物質をどうするかといったら、それは燃やしたところは各自勝手に処理しなさいと、こういうような、塩梅でですね、本当に受け入れていいんだろうかというような疑問が各地で起きてまいりました。そうすると、こぞって反対、そういう、反対をそれは受け入れるべきじゃないかというような考え方に対して、なんとあんたら水臭いこと見よと、東北の人たちはね、大変な苦労されてるんだと、東北の人たちの苦労を少しでも分かち合って、 行くのが絆じゃないかということでですね、それ反対すると本当それでも人間かとこう言われるようなことで大変なことなんですけども、本当はそうではないわけなんですけどね、放射能というのは拡散してはダメ、封じ込める、そして、封じ込めてどこかに置かないと、どうしようもないのは放射能ですから、そんな放射能を生み出すようなもの、原発を作ること、が問題だったわけですけども、その拡散したものをより拡散していくというのは、これは放射能の異常の処置の問題からするとずれてまいります。やっぱり封じ込めてどこかにそれを保管しなきゃならんというのをですね、瓦礫処理という形で、放射能物質が全国各地に拡散されるということはあってはならんはずなんだけども、絆というようなことでですね、みんな分かち合おうじゃないかということで、いつの間にか放射能に対する危機意識がどんどん薄れていって、まあこれぐらいならいいかという、それが、まあ、原発の一つ二つあったで構わへんやないかというような意識を生み出していくというすごい何て言いますか、問題のあることなんですけども、しかし私が住んでおりますいなべ市ではですね、地元の人あるいはその若いお母さんたちがね、これで大丈夫なんだろうか、子どもたちは大丈夫なんだろうかということで勉強会をやって、私も参加しましたけども、本当に今まで付き合いのなかった若い人たちとそういう瓦礫問題で、なんて言いますか、関わりを持ってですね、私なんかそんな努力はないんですけども、そういう若いお母さんたちはですね、市議会の議会まで傍聴に行ってですね、市長にですね、どうするんですかというふうに、こう、抗議をするという、そういうことまでをやってくれてですね、やはりこの、子を持つ母親っていうのは強いなということを思いますし、本当に若い人たちのエネルギー、力っていうのはすごいなと思いますし、そういう形でですね、結局、市長も市民の声を聞いて、瓦礫を受け入れないということになりましたけども、そういったですね、問題、を一つ捉えてもですね、私はこの困難との関わりの中で、そういうものも当然、考えていくべき、ものだというふうにね、思うわけなんですけれども、まあ、それでですね、ちょっと話が、横道に行ってしまいましたけれども、そういう、この生活のただ中で、本願を感覚していく、つまり本願に願われた存在だということに、気づかさせてもらうという、ことが私は一方大切だと思うんですけども、それでですね、この何て言いますか、阿弥陀様のご本願をですね、まあもちろん第十八願とか、まあ、そういう話がありますけども、ちょっとそれを置いときましてですね、阿弥陀様のご本願を分類して、その解釈する一つの方法にですね、伝統的な解釈の方法にですね、いわゆる、中国の6世紀の時代に生きた常陽寺絵音とか、8世紀に生きられたシルラ、朝鮮半島の白木の兵庫などがですね、四十八願を三つの、グループにこう分けて解釈をされておるんですけども、それは有名なですね、小発心の願、小四条の願という三つの分類、三つにこう四十八願をこう分類するんですけども、その中のですね、小発心の願、小というのは摂取の摂ですね、収める。摂発心の願。どういうことかしたら、仏が仏であることを成就する願。仏が仏になるための願が、小発心の願なんですね。その小発心の願はですね、三つありまして、これはですね、第12弾、第13弾、第11弾の、この3つがですね、小発心の願と呼ばれるもののわけです。あと、小浄土の願ということで、31願、32願。で、小四条の癌ということで、残り43癌が全部小四条の癌だというふうに言われています。で、今、ちょっと今日、そういう新種の生活ということでお話ししたい、 ということで、この小星の癌だけを少し説明させて、もらおうと思います。仏が仏自身を完成させる、仏が仏自身を成就するための癌が第12癌、第13癌、第17癌というわけなんですね。そしてこの癌をですね、親鸞聖人はどう捉えたかというと、親鸞聖人は第12癌、第13癌、第17癌はすべて大師の癌として捉えました。特にですね、第12癌、第13癌は光明無量の癌、寿命の無量の癌ですけども、五波山にありますね、正蔵松和さんの18種目にですね、光明無量の癌を大師の本と下参りという、そういう言葉が後半部分ですけども出てまいります。で、光明寿命の癌を大師の癌と、大師の根本ですね、根本とする。で、この十四癌も大師の癌と呼ばれる癌門なんですけども、まずこの十二癌十三癌からお話ししたいと思うんですけども、この仏が仏自身を成就するというのは、仏が仏で、ある仏になるための癌が小星の癌ですけども、仏が仏になるための癌、つまり仏が仏を実現する癌というのはどういうことかと言うたら、仏はですね、どういう存在かというと、これがですね、伝道大師のですね、勧行書に出てくる言葉なんですけども、結論だけ言いますとですね、伝道大師はね、仏とは何か、仏説、無量寿仏、勧行、無量寿勧行というね、この仏を訳してですね、基本的には、伝道大師は、仏という存在は、自覚覚多、覚行、自覚覚多覚行偶満だと、こういうふうに伝道大師は定義しておるんですね。それはどういうことかといったら、仏はあらかんではないです。まずね、この自覚、この自覚っていうのは、これは凡夫に選んで、自覚と言います。で、だからただ自分の目覚めたという場合はあらかん、ね、正門円覚の存在を、自覚という言葉で表します。これは凡夫ではないけれども、ただ自分が目覚めているだけです。で、覚たるのは、他をして目覚ましめる、他を目覚ませる、せしめるのはこの菩薩です。ですからこの覚たるのは自覚に選んで覚たと言います。これ菩薩の存在です。で、その自覚覚たに選んで仏は覚行偶満、つまり目覚めの行をどこまでも満足していく人が満足大師の人としての、仏です。だからこの自覚覚た覚行偶満をですね、これは私が勝手に、翻訳するんですけども、自分も目覚め、他者も目覚ましめ、その目覚めの行をどこまでも歩んでいく存在、これが仏という存在です。なぜ、仏教の歴史の中で大乗仏教が生まれてきたかといえばですね、それは原始仏教の時代においてはですね、いわゆるその部派仏教というその部派がたくさんこう生まれてくるわけですけども、その部派仏教を批判してですね、大乗の仏教が起きてくるわけですけども、その時に大乗の仏教は何を批判したかと言ったら、部派仏教が仏を目指さずにアラカンの悟りを持ってよしとするというあり方に対して、そうではないと、ブッダに帰るならば誰も人も共に救われる世界をこそ求めるのが仏道であるということで、大乗仏教が後期したと、こういうふうに言われます。ですからこの仏が仏自身を成就するということは、どこまでもですね、誰も人も共に救われる、存在でありたいということで、仏が仏になりたい なりたいという心を起こされて、まず起こした本願が、光明無量の願です。この光明が無量であってという、そういう光明の人となりたい。でこのしかもこの光明は、あの、小日学校の光明ですから、太陽、月が、照らす地域はですね、変化といいますか、偏りがありますけれども、私が、仏になったその光明はですね、いかなる世界をも照らす、光の人となると、なりたいと。これは、大師を、そういう意味では、地上を救いたいという大いなる心によって、その自らを称言したいということがですね、光明無量として表されておりますから、これをまあ大師の願というわけですね。でその光明はですね、例えば今、そろそろ、夕方になって暗くなりますけども、ブラジルの方ではですね、いよいよ、日が、上がってきてですね、夜が明けかけておると思います。ブラジルに一度行ったことありますけど、本当に、24時間正反対のものですから、電話するのも、ね、これは夜見計らってしかできませんでしたけども、だから、日本が輝いている時にはブラジルは闇の中というのが、私たちの光ですけども、仏の光というのは、日本もブラジルも、同時に照らし出す光でなければならない。そのことによって全ての人を、目覚ましめること、目覚ましめる働きが働くんだということで、日本人もブラジル人も、平等にですね、照らし出す光を身につけたいというのが光明無量です。しかし、それは、今、そういう働きをするというんじゃなくて、各現在未来にわたって、その働きが、働くためには、我が命を、限りなき命として、成就したいというのが、十三願の寿命無量の願ということで、時間的にも空間的にも、いついかなる場所においても、いかなる、時においても、大師の人としての自分を、成就するのが第十二願、第十三願でありますから、親鸞聖人は光明無量の願を大師の本と従えると、こういうふうにおっしゃるわけです。そして、その大師の願はですね、もう一つあります。これが第十七願。それは、名をもって、自らを、表すわけですけども、これは、説が特務、たとえ私が仏になれるとしても、十方世界の諸仏がことごとく死者して、我が名を小説んば、小学を取らじですから、十方世界の無量の諸仏がことごとく私の名を褒めたたえて、私の名を、唱えなければ、悟りを開かないというのは、やはり、この、すべての人を救いたいという、その大師の心をですね、いわば、生阿弥陀仏という名に収めてですね、その名が、すべての世界の無量の諸仏に褒めたたえられて唱えられるということをもってですね、その大師の願の成就しようということで、この大十四願が、建立されたという意味で、この第十一願はですね、その仏の大師の心を、仏の名をもって、仏の名をもってですね、その仏の大師を明らかにされているという意味でですね、その大師、その名をですね、すべての人に、与えることによって、その名において全ての人を目覚ましめようというのが第十四願ということで、その、何において表された第一の願、心に何において触れる、はっとこう触れる、触れる、ということが、いわば第十八願に誓われた真実の、真実ということで、真の問題がそこに出てくるわけです。ですから、真というのはまさに自覚の真ですから、私の上にすでに 仏が生身だ仏の名となって、仏の救いが私の上に働かれているということにハッと気づかさせてもらうというのが、この浄土真宗寺の信心でありますから、信心はまさにですね、この大師の段に、この我が身の上に、名を持って開かれた大師の段に、この気づかさせてもらうということが真摯における真として、表されて、おるわけなんですけども、まあ、これここまで言うと私はその名ということを、まあ、強調して、まあ、言いたいのはですね、やっぱりその名というのは単なる記号ではなくて、やはりその存在そのものを示す表すところの、働きですね。ですから仏が目となって私の命が働いていてくださるわけですから、仏はどこにいるのか言ったら生身だ仏と念仏申すところに仏はおられるわけで、あって、その念仏申すところに仏が増します。仏が、私の、私をですね、取り込んでですね、増しますということが南無阿弥陀仏というお念仏を信ずるという、そういう言葉で表されているわけですから、南無阿弥陀仏という名は仏の働きを私に知らせる呼びかけであるというふうに、まあ、言ったらいいかと思うんですけども、そこで私がなぜこの名にこだわってここまで話をしたかというとですね、もう一度今日お話をする前にですね、5日前に沖縄に、参り出したということを申しましたけども、その沖縄の摩文仁ヶ丘、ここでたくさんの方がお亡くなりになりました。それこそ摩文仁ヶ丘の近くにあるサトウキビ畑をですね、今でも掘り起こすと、その当時亡くなられた方々のお骨がですね、この出てくるというほどの、激戦地であったわけですね。本当にですね、無差別的な攻撃を受けてですね、たくさんの方が亡くなりました。アメリカのですね、この連合軍のですね、総司令官が、ダックな重傷だったか、その名前ちょっと忘れましたけども、その、総司令官がですね、戦死するんです。その戦死した後にですね、もうアメリカ兵はですね、もう恨みが浸透してですね、もう日本人と見れば、軍人であろうが民間人であろうが見境なく、もう銃弾爆撃でですね、撃ち殺したというふうに言われてますから、摩文仁ヶ丘で逃げ惑うですね、民間人、なんで民間人が日本の軍隊についていったかというと、やはり首里城から首里を追われてですね、軍隊と離れればいいんだけども、軍隊が守ってくれるかもしれないということで、一緒に行動を共にして、摩文仁まで行くわけですね。その中で、アメリカ軍の攻撃を受けてですね、本当に、無差別、虐殺を受けて、受けたということがあるんです。ですから、そういう、歴史がこもっているのが摩文仁ヶ丘なわけです。そして、戦後まなしに、各県がですね、慰霊塔というものを立てましてですね、まあ、いわゆる世間的に言う、亡くなった人の供養をする、慰霊塔が、乱立しております。愛知県も、最初、違うところになったんだけども、最近は、摩文仁ヶ丘に移ったということを聞きますけども、ともかく、日本の各県のですね、慰霊塔が、乱立しています。しかも、その慰霊塔、私調査したことがあるんですけども、その慰霊塔の文面はですね、ことごとく、聖戦ですわ。で、亡くなった人は英霊ですわ。そして、この、大義のためにお亡くなりになった英霊の御霊を、何しますか、ご供養するというような文面ですね。ですから、もう戦後、まなしにそういう言葉が慣れつけますから、日本はですね、そういう戦争に対する反省とか、いうものは全くないまま戦後に、移っていったということが非常によくわかる、文言があると思います。その中でですよ、その中で、かろうじてですね、沖縄県は1995年の6月23日に、この、平和の礎という、モニュメントを建てました。 平和の基礎の祖と書いてね、礎と読むんですけども、その平和の礎という、モニュメントをですね、まあ、ムニガオカに、建てましてですね、まあ、皆さん方が、沖縄のマブニの方に行かれたら、どなたもですね、見られたと思うんですけども、こういう、マブニガオカ、まあ、こんな風にやって、こちらに、チャン岬の方に行く、こういう感じで、マブニがありますけども、このマブニの、最先端のところにですね、太平洋を、に向かってですね、こんな、波形のですね、三影石のですね、石が、こう作られ、建てられておりましてですね、ここにですね、この戦死者のお名前が、刻まれておるんです。で、この戦死者は、日本の軍人軍属だけではありません。日本の軍人軍属、さらには、沖縄の人たち、軍人軍属よりも、民間人の方が、その戦争で亡くなった数は多いんですね。12万という数です。で日本の軍人軍属、沖縄の人たち、そして当時、朝鮮人で日本軍に、徴用された朝鮮人軍部、そして、その日本の兵隊を相手に、して、させられていた、日本軍慰安婦の人たち、しかし彼女たちの名前は分かってませんものですから、掘られてはおりません。朝鮮人軍部も当時創始改名で日本名を名乗らされていましたから、本名が分からない方は、書かれてませんから、まだ空白部分がたくさんあります。で、この1995年、戦後50年の節目の時にですね、この6月23日に建てられた時の数はですね、23万6666人の名前が彫られておりました。で、現在は24万の名前が彫られています。それは新しく戦没者が発見されたら、ここに書き刻むという形で年々増え続けて、現在24万以上の名前が挙げられているんです。で、私が言いたいのはですね、この1995年6月23日、初めて平和の礎が建てられた時に、NHK がここを放映しました。そして、ここにお参りに来る人たちの姿をですね、写真に、ビデオで撮っておられたのを、私は、テレビで見たわけですけども、そしたら、沖縄の人、が、この、自分の、亡くなった親族の、名前を発見してですね、金城実、金城実さんって実際ある人ですけど、申し訳ないです。金城実というふうに言って、そこで、まあ、号泣する。で、朝鮮人の人が、まあ、韓国の人ですけども、朝鮮人軍部として徴用された自分の、兄の名前をそこに発見して、おパクと言ってね、そこで、まあ、号泣する。で、それだけじゃなくて、アメリカ人の連合軍の兵士がここに来て、自分の戦友の名前を見つけましてですね、おロジャースというふうにして、みんな名前を呼んでですね、その時の戦死者の、何ていうか存在を、その名前において、こう、何ていうかこう、蘇るという、蘇らせるというか、一難中、一難中の名前を、呼んで、その自分の親族の存在を蘇らせる、自分の中にですね、朝鮮人軍部は朝鮮人軍部の名前を呼んでその存在を確かめる、アメリカ人はアメリカ人の名を呼んでその人の存在を何を置いて確かめるという、こういうことがずっと繰り返しておりましてですね、私はその時に名前というのは単なる記号ではない、そこに存在そのものが存在しておると、プレゼンスという言葉がありますけど、まさに存在しておるんだと。だから、名前は存在を、言い表す、ね、一つの大事な手がかりなわけです。そういう意味では、今も、東北大震災で、この、2000名近くの、何千名という方の、名前が、この、 この、ね、分かっておらない方と、分かっておられる方も含めて、行方不明者がおられますけども、そういう、名を、明らかにして、未だ見つからない人たちの、遺体をですね、発掘するというようなことが、なんか願われているという、まさに名というふうに、名と、何、存在そのものが表されているという意味では、やはりこの、その、南無阿弥陀仏という名もですね、仏の存在が名として表されているわけですから、南無阿弥陀仏と念仏を申すことによって、そこに仏の働きを我が身にいただいていくということがあると思いますし、その仏は、実は私は、こんなことは、言えるかどうかは、真宗教学の中で、できるかできないかどうかわかりませんけど、私はここに書かれた、今、24万数千人の人の名前、その、名前、その名前ですね、まあ、おばたぶんしょう、おばたぶんしょうという名を、名というのはまさにですね、南無阿弥陀仏の名として、その、亡くなった人の名を、いただかしてもらうということが私は大切なんじゃないかなということを、まあ、真宗門徒としては、その一人一人の名に、名こそが南無阿弥陀仏の名として、今私に、お前は何者かと、お前は、この、なんて言いますか、戦争を良しとするような、時代と社会を、何者として生きとるのかというふうにこう、私を問いかける、南無阿弥陀仏の名として、まあ、この、平和の礎に刻まれた24万の方々のお名前をですね、南無阿弥陀仏のより、まあ、この具体的な一人の人の名となって私に呼びかけられているというふうに、今回はですね、いただいて帰って、まいりました。だから、私の知らないお方のお名前であっても、それは、南無阿弥陀仏の名として、その人の名を通して、南無阿弥陀仏が私に、お前はそれでいいのかと呼びかけていてくださるな、ということを、思いながら、6月23日に、まあ、帰って、参りました。まあ、そういう意味で、まあ、今日、信州の生活という、お題をいただいてですね、やはり、私たちの生活の、もう、隅々が、お念仏の、働きとして、呼びかけとして、いただかしてもらうということが、私は、大事なのじゃないかな、ということを、思うんです。ご本尊に向かって手を合わせると、どうしても、拝む私と拝まれる仏様という、二元論的な関係の中でしか、仏様が、との関係がありませんけども、そうではなくて、むしろ、生身だと、なとなって、今まさに、私の存在全体を、働いておられる、その働きに、はっと気づかさせてもらう。それが、念仏申すということで、ないのかな、ということを、申し上げまして、まあ、最後にしたいと思います。ちょっと、オーバーしてしまいましたけど、これで終わりにします。